皆さん、おはようございます。まずは新型コロナウイルスについてでありますが、新規感染者数が下げきらないままゴールデンウィークに突入をし、その後本市では新規感染者数の過去最高を記録するなど、足元では少々改善をしている動きもありますけれども、依然として厳しい状況が続いております。そうした状況の中、宮崎県においては医療緊急警報を6月5日まで延長して警戒を続けておりますが、一方で感染防止対策と社会経済活動の両立を図るべく、さまざまな対応を考えているというふうに聞いております。いずれにいたしましても、市民の皆様、職員の皆さんにはウィズコロナの意識で日常を取り戻しながらも、引き続きマスク着用、手洗い、手指消毒、3密回避といった基本的な感染防止対策を徹底していただきますよう、改めてよろしくお願いをいたします。また医療関係者の皆様のご理解ご協力をいただき、4回目のワクチン接種のスタート日である5月25日からワクチン接種を開始できました。本当にありがたい限りであります。本市としましては、希望されるすべての方々の接種が早期にできるよう、引き続き尽力をしてまいりますので、市民の皆様、職員の皆さんの引き続きのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。こうした中、大変嬉しいニュースがいくつかございました。一つは、これまでのワクチン接種において全国県内の自治体でワクチンが廃棄をされている中、本市ではワクチンの廃棄がなかったということであります。これはひとえにワクチン接種対策室の皆さんが日頃から医療機関等と緊密に連携をし、最初から廃棄を出さないためにどのようにすればよいか、きめ細かく対応してきた賜物だと思います。大変誇らしく、とても嬉しい気持ちになりました。引き続きの適切な対応をよろしくお願いいたします。もう一つも健康部でありますが、介護保険課の令和4年度保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金にかかる指標におきまして、令和4年度の指標が県内の9市で1位になったということであります。前年度の4位からの1位ということでありまして、これもひとえに担当者の皆さんの日頃の積極的な取り組みの成果であると思います。お礼と感謝を申し上げます。令和5年度以降も引き続き1位を目指していくという強い心強い言葉も担当からいただいておりますので、引き続きのご尽力をよろしくお願いいたします。さて、5月31日は令和3年度の追悼閉鎖でありましたが、納税管理課、保険年金課、介護保険課、会計課をはじめ関係する部下の皆様には多大なるご尽力をいただき、無事に追悼を閉鎖することができました。心から感謝を申し上げます。また本市の各収納率は、担当の皆さんが大いに頑張っていただいたおかげで、今年も昨年の高い収納率をさらに上回る数字を上げていただきました。担当の皆さんの頑張りに心から敬意を表します。ありがとうございます。これからも引き続きどうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。次に、都の城フィロソフィーについてお話をいたします。今月はフィロソフィーの第2部第4章結果にこだわるの3項目目であり、全30項目のラストであります。コンセプトを立て、戦略的に行動し、結果を出すについてお話をいたします。お手元にあるフィロソフィー手帳の76、77ページにある解説には次のように書いております。自治体の仕事は数値で評価されるものばかりではありません。そのため仕事に結果を求めない風土もあります。しかし都城市においては、自治体も経営する時代との考え方に基づき、経営資源、人、物、金を有効に活用し、市民の幸福と市の発展を実現しようとしています。そのため全ての施策に目標を設定し、その目標を達成するためのコンセプトを明確にし、コンセプトに沿った適切な戦略を練って施策を推進しています。このことにより成功が得られ、より良い都城市が作られていきます。 いよいよ全30項目の最後の項目となりました。コンセプト、戦略、結果、これまでの行政ではなかなか遭遇しない言葉かもしれませんが、民間では当たり前のこの考え方は今、そしてこれからの行政では当たり前になってくるはずですし、それを先取りして取り組んでいるのが本市であります。ありがたいことに最近は私に対して全国からの講演依頼も増えてきておりますが、どこで誰に対して講演する場合でも、私はいつも結果を出す自治体経営、都城フィロソフィーを基軸としてというタイトルで講演をしています。私の考え方は昔の横並びの地方創生と違い、今の地方創生は頑張っている自治体を支援するとの国の方針の下で進められており、すなわち国も自治体間での競争をある意味促しているわけです。であれば市長である私は本市を勝ち組にしなければならず、そのための一つの考え方、手段として自治体経営という考え方があり、それに基づいて本市を経営しているわけであります。自治体経営の三大要素は先ほどの解説にもあった通り人、物、金でありますが、その中で最も大切な経営資源は当然ながら人、人材、すなわち市役所においてはまさに職員の皆さん方であります。人、すなわち職員の皆さん方が成長すれば、その職員の皆さん方が構成をする組織、すなわち市役所も成長し、そこから生み出される政策もより良いものとなるというふうに私は考えております。したがってその根っこである人、すなわち人材、職員の皆さんを育成する重要な指針、ツールとして都城フィロソフィーを作成し、私も含めて全員で学びを続けているわけであり、今申し上げた根本の考え方を理解した上で今後フィロソフィーに接していただくと大変ありがたいと思っております。私はこの都城フィロソフィーを含め学びの機会、成長の機会をすべての職員の皆さんに平等にお与えをしているつもりでおりますが、この学びの機会、成長の機会を生かすか生かさないかはすべて職員の皆さん方お一人お一人次第、さらに言えばお一人お一人の心、お気持ち次第であります。そこから先は私が口出しすることではありませんが、すべての職員の皆さんが学びの機会、成長の機会を逃すことなくご自身に生かし、自らの成長を市役所の成長、そして市民の幸福と本市の発展につなげられる、そのような素晴らしい人材となることを大いに期待しております。人はすべて自分次第、自分の心次第であります。周りの人や組織、社会のせいにしたくなる心境もわかりますが、まずはご自身の心に向き合ってみてはいかがでしょうか。問題は意外と簡単に解決するかもしれません。それでは6月に入り、来週月曜日からは市議会6月定例会が開会する予定であります。提案するすべての議案を可決していただけるようしっかり説明責任を果たしてまいりますので、職員の皆さん方もそれぞれのお立場でその役割を果たしていただきますようお願いを申し上げ、今月のメッセージといたします。